77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上啓樹です。今日は1月19日ということで、もうね、まだまだね、寒い日に続きますのでね、元気にねやっていきたいと思います。まあ、今インフルエンザとかもね結構流行ってるみたいですね。ね、インフルエンザとかね、まあだけじゃないんでしょうけどね、まあいろいろ流行ってると思うので、もう本当ね気をつけてやっていきたいですね。もう、 うちもね、次男がね、まあ0歳なんですけどね、保育園にね最近ね行き出したんで、まあ、保育園からね、最初の頃っていろいろもらってくるわけなんですよ。ね、上の子の時もそうでしたけど、ね、お熱とかね、いろいろいっぱいもらってくるんで、まあね、全然もらってこないってことはもう絶対ないと思うんでね、まあそれはね、多少 ね、心の準備をしながらね、で、あとね、大人もね、まあそれをね、子供からもらってしまうということがね、あんまりないようにね、元気にやっていきたいななんて思ってます。これも、でもね、子供さんによるんですかね。ね、でもなんか、みんな絶対もらってくるみたいなね、まあなんかそんな感じですけどね、先輩パパママの話聞いてるとね、どうなんでしょうね。こう皆さんのところとかどうですか？ね、なんかね、まあ、ね、集団生活するからね、もうどうしてもね、最初はもらってきますよね。うん、まあね、まあ、元気にね、まあ、子供を育ってほしいなということでね、今度1歳になりますということで、うちの次男のね、一升餅っていうね、すごい大きなお餅をね、背負わせて、でね、なんでしょう、なんかね、まあ、当然ね、まあ、嫌がったり泣いたりするんですけど、まあ、それでね、まあ、元気に育つようにみたいな、まあ、そういう、ね、セレモニーみたいなね、まあ、そういうのを最近やったわけなんですよ。まあ、当然ね、もうギャン泣きですよね。もう嫌だってね、もうすごいギャン泣きでね、で3歳のお兄ちゃんがね、こう一生懸命ね、まあ、それをね、ほどいてやろうとするんですけどね、まあ、そんな感じでね、ね、まあでもね、まあそれでも、まあ元気に育つようにというふうにやったんですけどね。まあ私ね、まあなんでしょう、まあその一升餅ってね、まあどんな、言われがあるとかね、もうあんまりよく分かってなくて、まあ元気に育つようにと思ってやったんですけど、まあその日の夜にね、ね、まあ0歳の次男ね、もうすぐ1歳の次男が、こう初めてね、自分でよいしょって立ったんですよね。はい。ね、もうちょっとしか立たなかったんですけど、でもね、なんかそれ見たらね、これ、あれかなって、お餅のご利益かななんてね、思っちゃったりもしました。ね、いいんですかね、やっぱね。ね、お餅をね、背負わせるのっていいんですかね。ね、わからないですけどね。まあ、やってね、まあそんな感じでね、もう、まあ、うちだけじゃなくてね、もうね、どなたもね、元気にやっていこうじゃありませんか。健康第一ですよ。ね、まあそんな感じなんですけどね、まあ最近のね、こう、私のね、こう、仕事の方はと言いますと、今年最初のね、テレビ CM ね、出演 CM が、まあ、つい最近放送になりまして、ね、もう放送になってね、なったんで、もうネタバレというかね、もう発表しようと思うんですけど、その出演させていただいたのがね、建設会社さんなんですよ。はい。で、その建設会社さんのね、名前がね、淵上建設さんなんですよ。はい。まあ、私ね、淵上啓樹。ね、同じ感じですよ。同じ名前のね、淵上建設様ね。建設会社さんは淵上建設様なんですけどね、の CM ね、出させていただきまして、初めてね、私ピンでね、出演させていただきました。ね、私一人なんですよ。一人でね、主演ってね、初めてだったんですよね。で、初めてだったんですけどね、一人はね、撮影がめちゃめちゃ大変です。で、今回ね、もうぶっ通しでね、アクションなんですよ。はい。なんかね、これはね、まあ、さっきの話にもつながるんですけど、もう元気いっぱいのね、こうワイルドな従業員の人がどんどん来てねみたいな、まあ、そういうね CM なんですよ。はい。なので、もう私ね、もう CM の撮影の間中ね、ずっと走って、であと飛んで、ね、ジャンプして、でツルハシをねこう振り回して、で波打ち際もをね、もう駆け抜けて、で叫んで、そして最後はねベンチプレスでね、なんかもうトレーニングをするっていうね、もうずーっと体動かしてるんですよ。いやー、きつかったですよ。なんでしょうね、アクション俳優さんってね、すごいなと思いましたね。 だってね、もう私もう思い切り走るんですよね。波打ち際とか走ったりするんですよ。でね、あともう思い切りジャンプしたりするんですよ。なんですけど、なんでしょう、こうスタッフさんが持ってるね、あのモニターとかで、まあ、さっきのアクションどうでしたかねとか確認すると案外しょぼいんですよ。結構頑張ったのになみたいに思うんですよね。ってことはあのね、アクションとかすごいアクションしてるじゃないですか。実際は、まあ、あれよりももっとすごいことしてるのかななんてね思いましたし、まあ、あとはね、まあ、当然見せ方とかもねあるんでしょうけどね、まあ、そういうのもあるんだろうな、 すごいなって、あと撮り方もあるでしょうね。撮り方もすごい だろうなって、やっぱね、なんかそういうのすごいなと思いましたね。はい、もう全身筋肉痛バッキバキになったねテレビ CM ね、今長崎県内でね放送されていますね。まあ、あとインスタとかでも動画上がってるはずです。もうそろそろ上がってるはずです。はい、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。頑張ってね、撮影に挑みました。で、まああとはね、まあ撮影といえばね、今ね長崎県内でね撮影と放送が進んでますね、大工マキナっていうねテレビドラマがあるんですけど、それもね私たまにね現場にね呼んでいただきまして、まあ、たまに出てるんですよ。はい、で今日1月19日の今日深夜にね、NCC 長崎文化放送でもう第3話が放送されると思いますけど、これどうかな、私もちょっと映ってると思います。はい、エキストラでね出てるんですけどね、でもねその割にねもう結構がっつり映ってると思いますよ。はいね、あの主人公とねの絡みとかもあったりしてね、はい、なかなか面白い現場でした。これ主人公のね演じるね女優さんね、森あゆさんっていう方は、まあ、私ね、去年ねテレビ CM でね夫婦役でご一緒させていただいたんですよね。はい、でその時はね何でしょう、なんかすごくねこうあどけない感じのね役だったんですけど、まあ、今回ねドラマではねなんかねもうちょっとねこう態度がふてぶてしい感じのね、なんかそんな感じのね、なんかなかなかキャラがとんがってる感じでね面白いですね。もうねもう見た感じからしてねもう全然 CM の時と違ったんで、なんで私最初ね現場で気づきませんでした。はい、で気づかなくてね、でね2回目くらいにね気づいて、でねあれって思ってね気づいて、で向こうからね あお久しぶりですって、ね、覚えてますかって言って、ね、声かけてくださったんですけど、あ覚えてますよって、覚えてますけどね全然違いますよねみたいな感じでね、まあ、そんな話してね、まあ、なかなか面白いですね。まあ、このね大工マキナっていうのが、まあ、長崎県ね今もういろいろね今長崎県変わってるとこなんですよ。長崎市内ではね新しいスタジアムが建設されたりとかして、でそのスタジアム建設に、まあ、関係する、まあ、それをモチーフにした、まあ、ちょっと近未来のねちょっと SF みたいなね、まあ、そんな感じで、ドラマなんですけど、まあ、あのね、まあ、長崎のね変わっていく長崎がねもうあちこち映るっていうね、そういう意味ではね見てて面白いと思います。まあ、これは関係ないんですけど、今ね月9でもね長崎ね結構映ってるみたいですね。ね、この農家バーナヤのすぐ近くでもね、まあ、大規模な撮影があったりしてて、でそれ見てるとね、あなんかすごいな、もうね、まあね、ね長崎初の、ね、ドラマももうね現場見てて面白いですけど、まあね、やっぱ月9ってなるとね、まあ、規模がでかいなみたいな感じでねこう面白くね見学させていただきました。まあ、ただね規模がね小さいなと思ったのはね、精霊船をねこう引くシーンを撮影してたんですよ、ね、精霊船、これもうね長崎県内の人だったらねこう皆さんご存知だと思うんですけど、長崎県はねこうお盆の時にね精霊船って言って、初盆を迎えるね、なんでしょう、亡くなった方をねこうね、お盆のが終わるので送り出すということで、なんでしょう、まあ、灯籠みたいなのがねたくさん乗ってる精霊船、船を模したねものもう大きなねおみこしみたいなものをねこうゴロゴロ引いて歩くんですよ。でねもうそこでねもうとにかく爆竹を鳴らしまくるんですよ。はいね、初めて見た人びっくりしちゃうと思うんですけど、まあ、それをね、まあ、ドラマでもねやってたんですけどね、それね実際のね精霊船に比べてねもうものすごくねもう何でしょう、何でしょう、もう静かな感じだったんでね、あこれ本物はこんなもんじゃないよみたいな感じでね思って見てました。本物はねとにかくすごいです。まあでもドラマですからね、出演してる人たちがね喋ったりとかねしないといけないんで、リアルなね本物の精霊流しみたいにねもうドンパチ爆竹鳴らしまくったらねもう会話ままならないですもんね。もうドラマの雰囲気もぶち壊しになっちゃいますもんね。はい、なのでまあねしょうがないかなとは思うんですけどね。はい、まあ、そんな感じでね今ね長崎はね結構まあいろいろ熱いですよ。はい、いろいろ変化がたくさんあってね、ここでね、まあ、商売させていただいてるんですけど、まあ もう本当ね、こう面白いですね。はい、ね、どんどん変化していく長崎、まあ、どんな感じになるのかななんていうことを思いながら、まあ、今日もね、お店に立とうと思います。はい、という感じでね、まあ、今日 ね、まあ、ねもう長崎のね、まあ、いろいろな変化がありますよということをね、最初ね冒頭 でお話したんですけど、今日のテーマはね何にしましょうか ねちょっとね今日のテーマ何にしようかなってね、今現段階でねちょっと決めてなくて、今手元に、ね、たくさん資料があるんですけど、まあ、どれにしようかななんていうの を考えたんですけど、やっぱ長崎らしいのにしましょうかね。今日は何の日でね見てみてもねあんまりねなかったんですよ。今日は何の日って、ね、プロレスの日とかね、バンコク郵便連合加盟記念日とかね、郵便ね、郵便大事ですけどね、はい、とかいう感じでね、あんまりねなかったんで、まあ、長崎らしいのにしましょうかね。今日のテーマは長崎のね伝統的なね柑橘郵香でいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは長崎の食伝統の柑橘郵香をねテーマにお話したいと思います。郵香ですよ、皆さん知ってますか？郵香ね、郵香っていうのはまあ柑橘なんですよね。で柑橘でこれなんかもうほとんど長崎でしか作られてないっていうね、まあそういう感じなんですね。以外でもね作られてるのかな、そうですね、まあ同じようなものでね油香っていうのがね徳島県でね、栽培されてるんですけど、まあそれとはねまた全然別ということなので、まあもうほとんど長崎だけでしか作られてないって言ってもいいぐらい長崎特有のね固有のものって感じですね。でこの油香って柑橘ね、まあラジオを聞きの皆さんもね知らない人もいるんじゃないですかね。はい、実はね私お店でね郵香を使ったメニューをね出したりしてるんですけど、郵香って何っていう人ね、長崎の人でもね知らない人がいるんですよ。なのでまあ今日はねもうちょっとね郵香ってそもそも何なのっていうところからねお話したいと思います。でこの郵香っていうのがねまあ柑橘、長崎の伝統柑橘なんですよというふうに言いましたけど、これはねまあ私の出身のね島原半島の方でもねほとんど作ってませんでした。あるのかな、ないかもしれないね。これね、まあ、なんで、まあ作ってなかったかっていうと、これ長崎のね結構限られた範囲でしか作ってないんですよ。はい、大体メインなのが外目地区って言ってね、まあ、外目ね、西海市とかね、まあ、そっちの方 に近いところですね。はい、まあ、同じ長崎市内でも、まあ、結構長崎の市街地からはもうちょっと遠いところにあるっていう感じですね。はい、であとはね長崎のね土井の首地区っていうね、まあ、地区があるんですけど、その辺りでねよく作ってます。でじゃあその郵香ってじゃあそもそも何なのっていうあれなんですけど、はい、これがねまあ、元々ね、長崎のですもんその土井の首地区っていうところ、ね、まあ、と外目地区っていうところはここ昔の話なんですけど、かつてこう佐賀藩だったんですよ。はい、でこのまあ佐賀藩でねもともとはね100本ほどねしか自生していなかったというところなんですけど、まあ、それをね、まあ地元の人がね、まあ、少しずつね増やしたりして、で、まあ、今に至るみたいなところなんですよね。で、まあ、どんな風にね栽培が広がっていったかっていうと、まあ柑橘ってね、まあ、普通に美味しく食べるのはまあ大体ねもうみかんじゃないですかね、みかんを食べると思うんですけど、まあ、それ以外の柑橘の使い方って言ったらまあ絞りますとかね、まあ、そういう感じでね、やってるんですけど、まあ、その、まあ幕末とか明治とか、まあ、そのぐらいの時はね代々をねよく使ってたんですよ。はい、で代々っていうのがまあね皆さん代々の汁とかってね味知ってますかね。代々って鏡餅の上に乗ってるみかんみたいなやつですよ。はい、あれね、まあ、私もね代々の果実酒ねお店でも出しててね、まあ、すごくね香りも良くてねいいと思うんですけど、あれねやっぱね酸っぱくてね、あとちょっと苦いんですよ。まあ、それがまあいいよっていうのもあるんですけど、まあなんでしょう、まあ、好みは分かれる部分もあるかもしれないですし、はい、でまあねこの代々はねこう 別名ビターオレンジとか言われてるんですね。はい、まあ、っていうほどね、まあ、苦みがありますっていうものなんですけど、まあ、それはねそれで全然いいんですけど、その絞るねその果汁を使うのにちょっと甘みがあるような、まあ、そういうものをがあったらいいねっていうことになりまして、それでね、あんまりね、酸味がきつすぎないね甘みがあるっていうね、その郵香がね 長崎のね、まあ、この辺りにやってきた外国人たちに結構だんだん人気になってきたんです。あとはね、こう宣教師の人とか ね、まあ、これも外国人ですけどね、まあ、そういう人たちに友好が親しまれるようになっていきましたという、まあ、そういう歴史があるわけなんですよ。まあ、これね、じゃあ、まあ、どんな人たちが作ったのとのかというと、この友好がね、が自生していた友好がこうどんどん増えて、そして栽培が広まっていたあたりは、そのね、潜伏キリシタンがね、住んでいたあたりと大体被るんですよね。でそれがね、長崎の土井の首地区、外見地区ね、このあたりはね、潜伏キリシタンの歴史とね、まあ、結構密接に関わりがあるところなんですけど、まあ、そのあたりね、潜伏キリシタン の人たちの集落がありましたってあったんじゃないかと言われているところに主に栽培されているので、なのでこの友好の栽培っていうのは潜伏キリシタンのが守り継いできたんじゃないかって、潜伏キリシタンが持っている文化と密接な関係があるんじゃないかというふうに言われてます。はい、ただはっきりは分かりません。まあ、潜伏キリシタンって ずっと潜伏してたんで、はい、まあ、隠れキリシタンとかね、昔は言われてましたけどね、隠れキリシタンね、隠れてたんですよ。はい、隠れてたので、なのでね、大々的にね、自分の文化をアピールするっていうことがね、多分なかったと思うんですよ。はい、なのでまあ、その名残でね、なんかもう今でも多分分からないところがね、いっぱいあるんだと思います。はい、まあ、そんな感じですね。どうですか、なんか友好って、なんか皆さんね、食べたくなりました？はい、友好のね、じゃあ食べ方ってね、どんなのかっていうとね、まあ私もね、食べたことあるんですけど、まあ、友好はね、さっき言ったね、大々に比べて甘いです、そんな苦味ないですっていう風な感じなんですね。でまあなんですけど、まあ一番いいのは香りなんですよね。はい、で香りはね、まあ何にいいかっていうと、まあそうですね、まあちょっとツンとくる感じがあんまりないんですよね。で優しい感じの柑橘の香りなので、なのでね、柚子に似てるってよく言われるんですけど、まあまあ確かに、まあそっちかの方かなというふうにも思います。はい、まあ柑橘で言ったらね、まあ、私たちが育てているベルガモットオレンジとかね、あの辺りはね、ものすごい香りが強いんですけど、この友好はね、そんなにね強烈な感じじゃないです。柑橘って結構ね、もう香りがものすごい強いものとかねあるんですけど、友好はね結構優しい感じですね。はい、でもね、まあ、それがねまたいいっていうふうにも言われてます。はい、でそのまま食べたらね、まあそのまま食べてはやっぱみかんほど甘くないですけど、でもね、なんかカボスみたいに、ね、カボスとかね、まあ、ベルガモットオレンジほどのね酸味があるわけじゃないので、なのでまあ爽やかな感じを、もう果汁も楽しめるかなっていうところです。で、まあ、外目地区っていうところではね、取れたてのね、こうお魚ね、イワシとかにね、果汁を絞ってかけたりとかね、で魚介とね合わせたり、あとね、まあ、果肉にね、これ私これ知らなかったんですけど、手元にあるやつによりますと、果肉に竹ストローを突き刺して果汁を飲んだりするって書いてありますね。そんなことができるんだなんて、ストローを突き刺して果汁を飲める柑橘ってなかなかないですよね。今度やってみようかなと思いますね。あれみたいですよね、なんか南国に行った時に ね出てくる、出てくるというかね、あります、ココナッツね、ココナッツジュースですかね、ね、あれみたいですよね。有効、そんなできるんだね、すごいですね。はい、で、あとお風呂に浮かべたりしますっていうふうにね書いてあるんですけど、まあお風呂に浮かべるっていうのはいいかなと思います。まあ、そんな感じでね、まあ、有効ね、まあ、いいよねっていうことで、まあ長崎市内の方ではこれをね、こうもっと売り出していきましょうよみたいな、そんな感じがあるわけなんですね。で潜伏キリシタンの歴史とね密接な関係があるかもしれないって言ったらね、なんかね、なんか長崎らしくていいじゃないですかね。まあ、そんな感じでねやっていってるわけなんです。でまあ当店農家バーナヤでは有効を使った果実酒ですね、はい、有効の果実酒なんかをご用意していますということで、まあ、観光客の方とかに、まあ、長崎らしいものだったら有効とかどうですかとか言ってね、おすすめしたりしてますよ。まあ、そんな感じでね、当店農家バーナヤではやってます。でじゃあまあその他にはどんなのがあるのということなんですけど、まあ、有効を使ったね、お菓子とかね加工品はね、まあ、最近結構多いんですよ。はい、でまあそれのね、まあまあ、結構いろいろあるんですけど、まあ、私が個人的に結構好きなのは有効マーマレードですね。はい、で有効マーマレードは、まあ、有効の、ね、皮を使うんですよね。はい、でまあ皮を使うって言ってもね、結構柑橘によっては皮からねものすごいねえぐみとかがねすごい出る 柑橘もあるんですよ、はい、でそういうのはねあんまりね皮のねこう綿の部分とかあんまり使えないんですけど、有効の場合はあんまりそれがないので、なので、うん、結構皮もね使いやすいんだと思います、はいね、結構優しめですもんね、はい、でまあ有効マーマレードはまああのね、まあ、まあいろんなのに合いますね、まあパンに合いますとかね、まあ、まあよく書かれてますけど、まあそれはまあ普通なんですけど、まあ個人的にはね、なんでしょう、レアチーズケーキ乗せたりとかしてね、まあそうやって食べるのが結構好きです。はい、でまあそれ以外にもね、もう本当にねたくさんあってね、まあまあ私ねあんまり全部は知らないんですけど、あとね有効パンとかあるんですよ。はい、有効パンね、有効ね、バターロールの生地にね、こう有効の果汁とね、であとこれ皮ですね、有効の皮を入れた有効の香りをものすごく楽しめますっていう、まあそういうパンですね。はい、これがねなんかもう道の駅とかでね販売されてます。はい、であとね有効かりんとうって言ってね、まあかりんとうですね、まあね、まあ柑橘の風味がするかりんとうっていうのもありますし、まああともう本当にね、もうそれ以外にもね本当にたくさんね、いろんなお土産物とかにね有効って、使われてますね。お菓子だったらね、まあ、長崎のね結構人気のお菓子クルスっていうね、まあこれもねもうキリシタンのね十字が描かれたクルスっていうねお菓子があるんですけど、それもね有効クルスってねありますしね。はい、であとね有効のねクラフトビールね、やっぱねクラフトビール柑橘合うわけなんですよね、まあ、私たちもねやってますけどね、まあ、有効のクラフトビールもありますし、有効サワーっていうね、まあそういうね、まあサワードリンクもありますし、まあ本当ね、まあいろいろ使われてます。はい、なんかあれですね、もう有効ってまあまあ柑橘なんで、もう本当何でも加工できるなという感じがすごいしますね。
はい、まあというのもね、まあこの有効のねこう資料をねいろいろ見てたら、機能性食品としての可能性も注目されるっていう風なね、まあそんな記事も見つけたんですよね。まあすごいですよね。まあ有効だけじゃないのかもしれないですけど、ね、このね有効のに期待される成分というとね、成分分析の結果、抗アレルギー性や血中の中性脂肪を分解したりする働きがある成分ヘスピリジンなどを含んでいるというふうにね、書かれてるんですよ。はい、なのでね、まあもしかしたらね機能性食品として ね使われるのかもしれないというのは、まあそんなね期待もあったりもしますね。でもどうなんでしょう、機能性食品ね、機能性食品なんかもう機能性食品とかね、ね、あとね特保とかね、まあいろいろありますけどね、なんかねちょっとあのあたりのねこう効果効能っていうのがね、私あんまりよくわからないんですよね。まあね、お薬ほどじゃないんでしょうけど、まあその効果っていうのね、まあどこまでね、こう期待していいのかね、可能性にね、どのぐらい注目していいのかみたいな、まあそんなこともね、わからないんですけどね。ね、機能性とかまあさておきね、香りがすごくいいのでね、いいんじゃないかなと思います。ね。でもね、なんかもうこんなにいいならね、まあ私の開拓地でもね、植えてみようかななんて気持ちもね、なりますよ。ね、なんか、まあ私のね、もう今やってる開拓地はね、まあ島原半島の方なんで、ね、潜伏キリシタンってね、まあ岩したんですよ。はい、岩したんですけど、ね、皆さんご存知のね、島原の乱、島原天草の乱っていうね、まあそういうね、まあもう大きなね、出来事がありまして、それでね、まあちょっとね、もう途中省略するんですけど、潜伏キリシタンは島原半島から全員いなくなったんですよ。はい、なので潜伏キリシタン が伝えてきたっていう文化は多分ほとんどないんですよ。はい、あるのは潜伏キリシタンと思われないためにする文化とかね、まあ、そういうのとかねあったりするんですけどね、潜伏キリシタンがね守り継いできたっていう文化はね島原半島にないんで、まあね、まあ有効みたいなね、まあ、そういうのがあるって、まあ、いいなっていうふうにはね思いますね。まあ、文化いろんな文化がねずっと続くのがまあ一番いいですもんね。はい、でね、まあ、開拓地でもねやってもいいのかななんてね、まあ、そんなふうにもね思うわけですよ、ね、というのもね、まあね、これまあ守り継いできた、ね、地域とね、まあ、土井の首地区、外目地区とね、まあ、島原半島は違うわけなんですけど、まあ、とは言ってもね、多分ねこれね、これはね私のね憶測というかね推測になりますよね。長崎ね柑橘でね売り出したいっていうねすごくいいと思うんですけどね、今ねみかんがね、まあ、そんなにね、だいぶ下火じゃないですか。はい、そうなんですよ。もうね消費量もね、値段もねもうどんどんね、もう1970年代くらいをピークにねもうどんどん下がり続けてね、なのでねこれみかんで頑張ろうって言ってもねなかなか難しいね。 はい、でまあ私ね、まあ、ベルガモットオレンジってねやってますけど、まだこれ始まったばかりでね、まあ、長崎ね有効でね売り出そうみたいな感じで言ってますけど、これ多分ね生産量的にはね、うん、全然少ないと思うんですよ。はい、全然少ないと思うので、なのでね、外目地区とね土井の首地区ね、あともその周辺の長崎のねいくつかのエリアだけで頑張ってもね、まあ、結構限界があるんじゃないかななんて思うんですよね。はい、どうしてもね、なんかその地域これで売り出すよって言ったらね、ある程度のやっぱ 栽培というかね、まあ、生産の規模がねどうしても必要になるんですよ、まあ、ある一定の時からね。はい、で今自分たちがやってるベルガモットっていうのも、まあ、多分ね、まあ、日本最大の農園が今度3月にできると思うんですけど、あ、できるんですよ今度の、ね、3月にね、ベルガモットの日本最大規模のね、うん、多分日本一だと思いますの規模の、うん、農園が私の開拓地にできるんですけど、まあまあ、それはね、まあ、確かに、ね、いいんですけど、まあ、有効もね、まあ、もう結構ね規模を大きくした方がいいんじゃないかななんていうふうにも思ったりしてます。はい、まあ、もちろんね、これで売り出すよっていうのはね、規模だけ大きくすればいいってもんでも、もう当然ないんですよ。はい、なんかね、まあ、農業ってね、まあまあ、視点のね、まあ、がこう 広く見るか狭く見るかでもよるんですけど、なんかどうしてもねこう規模を大きくして、でそれでね、生産をどんどん拡大していくっていうね、まあ、そういうのばかりになりがちなところがあるんですよね。はい、なんですけど、それどんどんやるとね、量で勝負って言ってね、食べる人そんなにいないよみたいなね、そういうのもあったりするんで、なんで量をねもうたくさん作ってもねっていうところもあるんですけど、まあでもね、それでもね、なんか幻のねキリシタンが守り継いできたという幻のままね終わったらね、ね、なんか売り出したことにならないので、なんでね、栽培もねどんどん広げていく、ね、栽培も広げて需要も広げていくっていうのことをやらないといけないんじゃないかななんて思ったりしてます。はい、まあ、これは有効じゃなくてね、まあ、自分たちが栽培している柑橘類ね、ベルガモットやライムにもすごく言えることなんですけどね。はい、そうです、難しいです、ね、このあたりもしかしたらね、またキッズナイラジオで ね中学生アイドルのねこうゲストにお迎えした時に、もしかしたらね、なんかこういうの聞かれるかもしれませんね。はい、結構ね、なんかね、もう中学生アイドルね、なんか農業をね、こうのなんか社会の課題として、ね、捉えてね、まあ、そういう質問をねしてくるので、なかなか侮れないんですよ。ね、次どんなね、またね、来てもらうっていう予定があるのでね、ちょっとね、今度はねちゃんと事前にね質問を聞いてからね、こっちでもね答えをしっかり考えとかないとななんて。この間思いました、ね、まあ、それもね、まあ、近々やると思いますので、ね、どうぞお楽しみにということです。はい、ということでね、もうそろそろねお別れの時間がやってきましたよ、ね、今日はねもうね大変化を迎える長崎のお話をして、そしてね、まあ、長崎らしい柑橘ということでね、まあ、有効のお話をさせていただきました、ね、まあね、地域で売り出すんだというね、そういった農産物っていうのはね、まあ、どれも課題がつきものです。まあ、私もいつもその課題と向き合いながらね、ああでもないこうでもないなんてやってます。まあ、そんな感じだったんですけど、まあ、今日はね有効についてお話しました、ね、今日いかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクス駅によりますミルクス駅大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta rabia y con tanto puesto, pero que tú no estás.